バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、カウントダウンジャパン1718、2017年年末に行われた、ロッキンオンの主催のイベント、カウントダウンジャパン1718の12月30日の様子をお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、早速いきたいと思います。12月30日の、カウントダウンジャパンですね、こちらの方も、29日から連続して、行ってまいりましたので、こちらでお話ししたいと思います。まずはですね、ゲスの極み乙女、のっけからスタートしたのが12時からゲスの極み乙女ですね。ゲス極はね、まあいろいろね、話題にことか書かないバンドというか、まあ話題にこと書かないのはシオンさんだけなんですけどもね。まあそんなバンドなんですけども、まあ彼の、ステージパフォーマンスを、眺めつつ、まあ彼らもね、なんだかんだ言ってCM ソングとかって、私以外私じゃないのとか、あとはあのドラマの主題歌になった猟奇的なキスをしてとかね、一応ね、嫉妬曲っていうか、割とまあちょっと知ってるなっていう曲はあるんで、まあなかなかまあそれだけで楽しいなっていうところもあるんですけどね。まあそんな彼らのステージを見た後に次に行ったのがトータルファットですね。で、トータルファットも、時間が合うと僕必ず見るんですよ。で、彼らもやっぱりすごく、今のロックアーティストの中で、やっぱり、最も旬なというかね、力を持ったアーティストたちだなと思ってるんで、やっぱり、ライブは楽しいし、盛り上がるしっていうところで、今回もね、年末の締めくくりにふさわしい、彼らの熱いステージ、なんか、もう年末の真冬だけど、あー、夏だなみたいな。なんか、トータルファット一言で言うと、なんか夏だなみたいな、夏フェスだなみたいな、俺の中ではそういう感じなんですけど、まあとにかくね、もうある意味、まあ何が言いたいかというと、理屈抜きで楽しいっていうことですよ。うん、まあそんな感じでね、盛り上がって楽しんでまいりました。はい、というわけで、次がですね、まあこの日の一番の楽しみの一つだったんですけど、The Oral Cigarettes、オーラルさんですよ、オーラル。今年ね、本当今年もね、ライブレポートだけで40アーティスト書いて、で実際に生で見たアーティスト50アーティスト60アーティストになるんですけれども、まあその中でもね、オーラルは本当にインパクトがあって、すごい今年出会ったアーティスト、まあ今年出会ったわけじゃないんだけど、まあ今年改めてやっぱいいなって思ったアーティストは本当にオーラルですね。うん、なので、一番いいなって思えたアーティスト、まあのステージっていうことでね、すごくやっぱり楽しかったです。で、オーラルは本当にフェスもでも何回も見てて、で今年の5月にビバラロックが、うん、でもうライブレポート書いたんですけれども、やっぱすごいね、もうとにかく勢い感じさせてくれて、今回も一番大きなアースステージっていうところでね、アースまで来れたぜなんていう形でね、すごいその喜びを素直に表現してくれて、でやっぱりオーラの人気があるんで、アースの本当に奥の奥まで人がうわーっと詰めかけて、でボーカルの山中くんが素直にその様子をわはははなっつって喜んでたりとか、まあしつつもちゃんとこう謙虚にね、ファンにお礼を言う、来てくれた人にお礼を言うみたいなことも必ずやってくれるアーティストさんで、で今回はね、すごく一番インパクトがあったのが、福島の相馬市に行って、その行ったね、震災の爪痕が残った町で感じた思いを2年かけて詩を書いてよっていう、その歌をすごく丁寧に今回このフェスで披露したんですけど、それがやっぱりすごく印象的で、でその2年書き溜めてやっと作り上げて完成した歌詞っていうのがね、ステージのスクリーンにも出たりとかして、まあそんな歌をこう噛み締めながら歌ったり、でその時とかもファンはすごく変にわわ騒いだりしないで、すごいちゃんと彼のメッセージをこう聞いて、でじっくり、うん、聞いてっていうところがあって、でその後、うん、騒ぐとき聞くときは聞く、騒ぐときは騒ぐっていうファンになってくださいなんていうのね、ちゃんとオーディエンスがなんか受け止めてるって感じもすごく良かったし、でその後はもうここぞとばかりみんなでうわーってね、もうでっかいアースステージの床が揺れるぐらいみんな飛び跳ねてっていうところでね、まあ素晴らしいライブパフォーマンスで、もう来年以降もオーラル期待できるなっていうところでね、すごくまあそのね、ボーカル山中のパフォーマンス、あとバンドのパフォーマンス、みんな良くて、なんていうのかな、 いいバンドの音って理屈じゃなくて、なんか聞いただけで、あ、こいつらいいな、来てんなっていうのを僕は感じるんですよ。で、オーラルは実は去年、一昨年のジャパンジャムビーチ、まだね、ビーチでやってたジャパンジャムの時もオーラル出てて、で、あ、新しいバンドだなーっていう時、その時ちゃんと知らなかったんだけど、その時もね、すごくインパクトがあって、なんかね、僕の中で引っかかってたんだよね。で、すげえかっこいい音出すなーって思って。で、ちょっと今年はちゃんと追っかけようと思って、うん、なんか見て楽しんで、すごく好きなバンドになりました。はい、そんなオーラルのステージを楽しんだ後、次がですね、クレバです。クレバ兄さん。ね、兄さんって言いながら年下なんですけどね。うん、まあ、クレバも本当に彼も今回のステージで言ってたんだけど、この日なんか最年長だったらしいんですよ。で、カウントダウンジャパンのこのアースステージって一番大きいステージは、あえて若手をなんかこう出していくみたいなところがあったみたいで、で、クレバが一番、まあ、気づいたら自分が一番年上になっちゃったみたいなね。その前の日なんかはね、エレカシが出てたりとか、スカパラが出てたりとかね、いたんですけども、この日はね、クレバが一番兄さんだったっていうところで、最初に、このカウントダウンジャパンとかね、ロッキンジャパンに出演した時っていうのは、ロックアーティストの中で一人でラッパーで出てきてっていうね、すごいアウェーだったけど、みたいな、今じゃ、一番年上っていうことでね、なんか、こう、引っ張っていく立場になっちゃって不思議なもんだね、なんていう話をしてたりとか、でもね、そんな彼なんかもやっぱり、もうクレバといえばもう誰もが知ってるアーティストになったし、うん、まあそんな感じでね、すごくオーディエンスも集まってっていうところで、なんかすごく熱いステージで、やっぱあとはね、とにかく、クレバさんは、ああいうね、ヒップホップとかのラップなんだけれども、生バンドを引っ提げて音を出してるとことか、あとは一曲一曲歌った後にすごく丁寧にお辞儀をしたりとか、あとはその MC で言ってるメッセージとか、まあそういうのも全て含めて、あ、この人ジェントルだなっていうのをね、改めて感じましたね。で、僕、岸田万博の時もね、スタッフで行ってちょっとこう、奥の方とかでね、何回もすれ違ったりとかしたんだけど、彼がね、キックザカンクルーで出た時に、まあ、帰り、ステージが終わってお疲れ様でしたなんて言ったら、立ち止まって僕らの目を見てありがとうございますって頭を下げてくれるってね、まあそういう人なわけですよ。で、今回のカウントダウンジャパンのステージでもなんかそういう彼のジェントルなところがね、すごく垣間見れた、うん、なんか一つ一つね、そのステージのパフォーマンスもそうだし、MC もそうだし、なんかすごくそういうところが垣間見れて、クレバかっこいいなっていうのをね、改めて思い知らされてさせてくれるステージになりました。はい、そんな感じでね、まあ、この日もどんどん進んでってっていうところで、この日たまたま時間が空いたから、まあまあ正直時間が空いたからちょっと、タイミングが合うんで見ようかなって思ったアーティストさんがいました。パノラマバナナ、ごめんなさい、パノラマパナマタウン、パノラマパナマタウンさんね。彼らね、全然知らなかったんだけれども、なんかこう、ちょっと時間的にじっくり見れるな、ということで、同じ時間にボーディーズやってたんだけど、ボーディーズは何回も見てるし、ちょっと知らないアーティスト見たいな、っていうところもあって、パノラマバナマ、言いづれえな、おい。パノラマパナマタウン。パノラマパナマタウン。パノラマパナマタウン。ね。このアーティストを見に行きました。で、パノラマパナマタウン、言いづらい。は、僕全然知らなくて、何の予備知識もなくて見に行ったんだけど、すごくいい音を出してめっちゃかっこよかったの。で、普通に4ピースバンドなのね。うん。で、彼らの MC で知ったんだけど、年明け、今年2018年の1月に、ワーナーからメジャーデビューしますと。だから、まだメジャーデビューしてないバンドだったのね。うん。だけどかっこよかった。彼らは俺絶対来ると思う。で、フェスとかでやっぱりね、今言ったみたいに、時間が、こう、ちょっとタイミング良かったからたまたま覗けるっていう風に覗いたアーティストとかって、やっぱり何組もいるんだけど、さっきのオーラルの話じゃないんだけど、やっぱりね、自分のこう、なんか理屈じゃなくて、体感して、あ、こいつらやべえな、来るな、みたいなのってあるんですよ。で、もうすいませんね。パノラマパナマタウンは、すごいね、もう本当にそれを感じて、一曲聴いただけでやべっと思ったんだけど、で、もう、まあ、ちょっとね、と思ったら、出ちゃうこととかも正直あります。フェスなんで。だけど、彼らは、もうこれ最後まで絶対聴くわっていう風に本当に思わせてくれて、うん、なんかもう手放しで体が動いたし、うん。あ、 いいなって思えたアーティストなんで、来年ね、ぜひこのパナナマパナマタウン、すごい注目していきたいと思ってます。はい、そんな、かっこいい彼らの、あとは、この日のね、一番の楽しみだったアーティスト、ダオコです、ダオコ。ダオコといえばね、今年の秋ね、まさかの岡村ちゃんと組んで曲を出したり、ね、その前もね、夏に、今をときめく余熱原子と一緒にね、打ち上げ花火っていう曲を映画の主題歌でブレイクさせたダオコさんなんですけれども、ダオコはね、今年の頭ぐらいから YouTube 適当に見てるとね、結構なんかおすすめみたいな感じで勝手に出てきたりとかして、で、へーなんて思って見てたんだけれども、まあ今年後半ね、今言ったみたいに余熱原子とのコラボ、それから我らが岡村康之、岡村ちゃんとのコラボっていうことでね、もうブレイクしてね、岡村ちゃんと一緒に M ステ出たりとかしてね、まあすごいね、今年のミュージックシーンに名前を残したアーティストだと思うんですけど、まあダオコのステージ見に行ってきまいりました。前の日にカプセルやったアストロステージっていうところだったんですけども、このアストロステージでね、やっぱり結構注目してるオーディエンスがわーっと集まって、でダオコのステージだったんですけど、ステージ自体は意外と、まあ、地味というか、まあ MC が少なかったというかね、うん、淡々と自分の持ち歌やったみたいな感じだったんですけども、12月の頭に、12月に、ニューアルバムを出したばっかりでね、でまあそのアルバム中心かなと思ったらそうでもなくて、結構ダオコ入門編みたいな感じで、結構平べったーく、まあダオコベストみたいなこうセットリストで、ね、展開したんですけども、もちろん最後の2曲はね、岡村ちゃんとやったステップアップラブ、それから余熱原子とのコラボの打ち上げ花火、ね、この2曲で締めくくったわけですけれども、もうやっぱり岡村ちゃんとのコラボ曲ステップアップラブのね、オープニングのイントロがてーてってってってかかったら、もう客席うおーみたいな感じでね、うん、で岡村ちゃんの曲が普通にボーカルで流れてっていうところでね、やってたんですけれども、ダオコはね、こうなんていうのかな、声がすごく魅力的、生で聞いてつくづく思ったのが、すごくいい声だなっていう。で、ダンスパフォーマンスもね、例のミキコさん、逃げ恥の星野源の恋のね、振り付けもやったミキコさんのね、振り付けで、ダンサーが二人左右に立って踊りながらっていうところで、ダオコのね、すごくいいボーカルでね、ラップなんかもすごくなんかシャキシャキしてて、で、なんていうのかな、甘すぎずに、ビターすぎない、可愛いけど、なんかこう、ピリッとしてるなっていうところ。で、ダオコさんは、彼女、ルックスとかもそうなんだけど、なんかすごくそういう魅力があって、あ、かっこいいなーってね、普通にこう、かっこいい系のアーティストなんだけど、なんか、ちょっと、なんか普通に見ると、こう、結構ピリッとして、こう、かっこいい系にこう、寄ったアーティストだなって感じするんだけど、声がね、よく聞くと結構可愛いんだよね。うん、だからなんかそこら辺もすごい魅力だなと思って。で、ダオコもね、やっぱり僕はちょっと気になるんで、1月にワンマンライブ、ちょっと行くことが決定してますんで、そちらの方も注目して、ちょっとね、またライブレポート書くんで、うん、まあ、その辺も期待してもらいたいななんて思ったりしています。はい。そんなダオコの後、見たのが、アベマですね。うん。で、アベマ俺実はあんまりね、ポッドキャストなんかで一言も出たことないんだけど、結構好きなんですよ。で、デビューからずっとアベマのことは追っかけてて、で、アベマのイメージって言ったら、ね、アコギをこう、自分でガシガシ弾きながら、うん。自作自演のシンガーソングライターってことで。で、アベマはね、すごい自分でも言ってるんだけど、自分の経験したことしか歌にしないみたいなことを言っててね、うん、よう言ったみたいな感じでね、なんかすごくね、自分をさらけ出してなんぼみたいな感じの、うん、アーティストで、なんかそこら辺も共感できたし、あとはね、とにかく、今回ね、生で聞いてつくづく改めて思ったんだけど、すごい声が通るんだよね。で、本当に聞いてて気持ちいい声だし、うん、なんか、 その歌のうまさ、うん、その声の響き、あのスーパーフライとかもそうなんだけど、声質とかは全然違うんだけど、アベマもねやっぱりすごくスコーンと響く声、スコーングサッと刺さる声でね、すっげーかっこよくて、生で見たの初めてだったんだけど、あーアベマ好きでよかったなーみたいな感じで、ねそのステージを見に来てたオーディエンスなんかもやっぱり昔から俺実はアベマ好きなんだよねみたいな、俺みたいなやつがいっぱい集まってたっていう感じがして、すごくそれも楽しかったなっていう感じがして、ね、うん、アベマよかった、すごい最近ちょっとあんまり聞いてなかったんですけど、であとアベマもう一つ言えるのは、アルバムとかをいろいろ聞いてると結構ね歌い方とか声色を変えれるっていうところがすごく面白くて、同じアベマなんだけど、あ、こういう歌い方もするんだみたいなところがあったりとかっていうね、うん、なんかすごくそういうとこが素敵な魅力的なアーティストだなっていうことね、うん、アベマ良かったですよまたライブ行きたいななんて思ったりね、うん、で、アンコールでね、あの ストーカーの歌っていうのがあって、うん、三丁目三丁目っていうところでね、みんながね、あ、知ってる知ってるこの曲なんつって、ちょっと懐かしいなみたいな感じでね、俺も一緒に三丁目三丁目って一緒に歌ったりとかして、なんかそこら辺もすごい良かったなっていうところで、うん、アベマ見て良かったです。はい、アベマ TV ではございません、アベマオでございます、よろしくお願いしますなんだこの CM。 え、そんなわけで、今年この日のね、ラストはバックナンバーですね。バックナンバーといえばね、もう今をときめくバックナンバー、ロックインジャパンでもねすごいね、あのでっかいステージで締めくくってくれて、でまあね、この年末やっぱバックナンバー似合うよね、うん、ということで、まあバックナンバーのステージはもう本当に言うことなしっていう感じでね、うん、まあ皆さんのこう思い描くバックナンバーそのままっていう感じでね、まあやっぱりすごい素敵なアーティストだなっていうところでね、この日をねラストを締めくくっていただきました。はい、ということで、カウントダウンジャパンの12月30日の様子をババババッとお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。ということで、まあ、年末のライブ納めは、このカウントダウンジャパン12月30日をもって、締めくくりました。2018年もね、早速もう1月すでに、ダオコだとか、あと大森聖子なんかもね、ワンマン行く予定がありますので、まあ、そこら辺からね、どんどんどんどんまた新しいアーティストとか、新しいライブイベント、ライブレポートなんかも、どんどんこちらのポッドキャストでもご紹介していけたらなぁと思っています。今年もよろしくお願いします。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、カウントダウンジャパン1718、12月30日の様子をお送りいたしました。それではまたー。